今日のメッセージは心配から信頼へというタイトルで、ルカの12章22節から34節までの、聖書の箇所からのお話です。ではまずその聖書の箇所をお読みします。ルカの福音書12章22節からです。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのをやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、借り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方には、その鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。あなた方のうち、誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。草花がどのようにして育つか、よく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちを。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、朽ちることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。先週学んだ愚かな金持ちの例えは、イエス様のもとに集まってきた群衆に対して語られた教えでした。命は富にあるのではないよという、教えでしたが、人間はその当時も富によって生きているかのように富を求め、富に頼って生きていました。そして富の力を使って自分の思うように生きられると考える、そういう考えを持っていました。ですけれども、人間は富や自分の知恵や力によって生きているのではありません。当時も今も、死、私たちの死はそのことを私たちに教えてくれます。私たちは神によって生かされています。で、今日のところは、それからイエス様は弟子たちに言われたというふうに書いてありますから、今日の箇所をイエス様は弟子たちに向かって語っておられる箇所です。弟子たちというのは、イエス様の生徒たち、学生たち、イエス様から学んでいる人たち のことですね。神の生徒、訓練生、イエス様のこのマタイの福音書においては最後の命令、大宣教命令と呼ばれてますけれども、その命令はすべての国の人々を弟子としなさいということでした。私の学校に入学させ、私の生徒にしなさい。アヒルの子というのは生まれて最初に自分の目に入ったものに従う傾向があります。テレビの特集で見たことがありますけれども、そのアヒルは、まあ、これは実験でありましたけれども、おもちゃの動くアヒルをその生まれたばかりのアヒルに見せると、そのアヒルはそのおもちゃの後ろについていってしまいましたけれども、その後どうなったのか分かりませんが、そういう、習性がある。私たちの場合はどうでしょうか。しばらくの間親から学び、幼稚園や学校の先生、そして友達、テレビとかネット、みんながやってるからこうやる、昔からやってきたからこうやる、また自分がそうしたいからそうやるんだ、そのようにしてこう生きることを学んで、きますけれども、戦前は、何を教えられたかというと、子供たちは日本において神、そして神の国の大切さを叩き込まれました。その当時の神というのは天皇のことです。生きた神だ。そしてお国のために生きることが何よりも大事なんだということを教えられました。戦後になるとそれが変わります。神はいないという教育になります。無神論的な教育ですね。そしてお国のためにというのは、今度は生きるためのお金のために、あるいは会社のために、そして少し余裕が出てくると今度は自分のために、そのようにこう生きる目的というもの、考え方というのは変わってきています。先週は欲について、貪欲についての、注意がありました。で、今日の箇所では心配についての注意です。この2つ、欲と心配というのには共通点があります。どういう共通点かというと、自分が中心である、そして自分の力、自分の考え、自分の思いで生きようとする、そういうところですね。ですから欲と心配というのはコインの裏と表のような関係にあるかなというふうに思います。欲には心配がつきものです。欲と富と心配はつながっています。欲と心配は協力してというか力を合わせてというか、私たちを神様から引き離します。有名な、種まきの例えとか、4種類の土地の例えというふうに言われているイエス様の教えがありますけれども、ルカの8章の14節に、茨の中に落ちたものとはこういう人たちのことです。これは3つ目の土地でした。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて 実が熟すまでになりません。この思い煩い、生活における思い煩いというのが、心配ですよね。そして富や快楽、欲ですね。またヨハネの第一の手紙の2章の15節にも、あなたは世も世にあるものをも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに満ち足の愛はありません。私たちの心がその欲、この世にある心配、そういうものによって支配されているならば、神様を思う、そういうスペース、余裕はなくなりますよ。そして心配というのは、私たちの心身にも害をもたらす場合が多いです。心配の力はどういう影響を及ぼすか、怒りの原因となったり、あるいは不眠症であるとか、さまざまな病気をもたらすことがあります。ストレスとか心配というものは免疫力を下げたりします。ですから心配というものは直接的にも間接的にも私たちの心身を痛めつけます。ですけれども、心配してはいけないと言われて、はい、わかりましたと、止めることはできません。私たちはその思いを他に向けなければなりません。心配とか人生の重荷に苦しむ私たちに、イエス様は声をかけてくださっています。マタイの11章の28節です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。心配に対抗するものとして神が与えてくださっているものが、祈りです。第一ペテロの5章の7節に、あなた方の思い煩いを一切、心配を一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。心配は神様に任せなさいというありがたい言葉です。フィリピの4章の6節と7節にもこういう言葉があります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。心配よりも信頼ですと神様は教えてくださっています。神様と一緒にいることを忘れないこと、祈りを通して神とつながっていることですよ。この箇所でイエス様が言われることは、よく考えなさい、カラスのことをよく考えなさい、草花がどのように育つかよく考えなさい。ですからクリスチャンの信仰というのは、ただ信じる、信じ込むのではなくて、よく考える信仰であるということです。神と一緒に生きるということは、神様が私たちに与えてくださった考える力、理性というものも使うということです。聖書の中で一番大切な戒めは、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという命令ですけれども、そこには心、命、そして知性を尽くしてとあります。 ですから神様が私たちに与えてくださっている能力をすべて使って神様を愛しなさいということです。欲や心配を私たちの心あるいは生活の主人にしてしまってはいけない、支配を許してはいけないということです。それらの支配というものは私たちをダメにしてしまう、滅ぼしてしまう支配です。心配は私たちを助けることはできない、かえって有害です。私たちを支配する、治めるのにふさわしいお方は一人だけ、私たちの作り主、救い主である真の神だけです。私たちから信頼を求める神はどうしてご自分がその信頼にふさわしいのかということをここでも簡単に教えてくださっています。カラスという鳥に命と生きるために必要な能力、環境を備えているのは私ですよ。野の花を美しくしているのもその花の力ではなくて、そのようにデザインし生かしているそれも私ですよ。そして私は人間であるあなた方を特別に作りました。私にいるように私を信頼し愛し合い、またあなた方が人間同士お互いに愛し合えるように作りました。他のどんな生き物よりも価値のあるものとして作りました。そして私はあなた方の髪の毛の数まで把握しています。すべてを知り尽くしていますよ。神を知ることは自分を知ることでもあります。人間の価値は人間が勝手に決めるものではありません。物の価値は人間が決めます。需要と供給の関係で市場が決めるというところもあります。ですけれども、人間の価値というものは神が決めます。人間の価値は神にあります。先週も学びましたけれども、伝道者の書の最後のところで、彼が、人生の結論として語った言葉がありますけれども、神をそれ、神の命令を守る、それが人間にとって全てだというふうに、教えられています。神を認め、神の前にへり下りなさい、神を知りなさい、そしてそうすることによって自分が誰であるかを知りなさい。神に作られたありがたい存在であることを、自分が神の愛と恵みと真理の結晶であることを、イザヤの43章の4節にこういう言葉があります。私の目には、神様の目ですね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神はそれを言うだけではないですね、行動を通して示されました。聖書では私たち人間が救われることをあがなわれるというふうにも説明していますけれども、あがなうというのはその当時奴隷のために代価を払ってその人を自由にすること、そのプロセスを表す言葉があがなわれるということです。神は私たちを自由にするために代価を支払われました。それはその代価というのはご自分の命です。イエス・キリストの命です。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、ヨハネの3章の16節にあります。 さらにイエス様が言われたのはヨハネの15章の13節で、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと言われました。神様は、イエス様は、それ以上のものがない、最高のものを私たちに、ご自分の命を私たちに与えてくださったということです。その愛を示されたのが十字架ですね。キリストの十字架です。ですから十字架はキリスト教のシンボルになりました。イエス・キリストの十字架こそが私たちの価値を示す物差しだということです。この世の考え方や価値観で支配されてはいけない、踊らされてはいけない、この世と調子を合わせてはいけないという教えが聖書にあります。ローマの12章の2節、ローマ人への手紙の12章の2節に、この世と調子を合わせてはいけません、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい、そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。ですからクリスチャンになるということは価値観が変わるということをですね、考え方が変わる、そしてそれによって私たちが変えられていくプロセス、それがクリスチャンになるということを、弟子となるということです。神様は言われるのを、私の弟子となり生徒となって学びなさい。イエス様が言われたように、私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますよということです。この世の人々は欲と心配によって生きていますけれども、それは神を知らないからだですけれども、イエス様、あなた弟子たちに、あなた方は知っている、だから異邦人の真似をしてはいけないよ、逆にその人たちに誠の神と共に生きる生活の素晴らしさを示しなさい、世の光となりなさい、自分たちの素晴らしさではなくて罪深い欠けだらけの自分たちをも愛してくださっている神様の愛の素晴らしさを伝える、それが私たちの使命ですね。神の愛を知り、神の価値を知った私たちには、同じように他の人にも、他の人の価値というものも知るようになります。そして神が愛してくださっているように、神がその人たちを愛しているように、愛せるようになる。それがクリスチャンの愛の成長であると思います。異邦人にとって、神様を知らない人たちにとって、衣食住を支えてくれる仕事が全て、そういう考え方は誠の神を知らないから仕方がないですね。そしてお金と、そのお金が支配するシステムの中で生きているわけですから、その中で自分の価値を見つけようとしています。その中で、悩み苦しみ心配しています。私たちは見えない神を知って、目には見えないけれども誠の神を知っています。そして私たちが知っているさらにすごいことは、私たちは神を知っているというだけではなくて、神が私たちのことを知っておられる。そしてその神は私たちの必要も知っておられる。神は私たちのことをご自分の子供たちにしてくださった。ですからイエス様が祈るようにと、この祈りから学ぶようにということで与えてくださった祈りは、その父なる神に祈る祈りでした。天にいます私たちの父よで始まる祈りです。 神の国を求めるというのは、むしろあなた方は神の国を求めなさい、御国を求めなさいとイエス様は言われましたけれども、神の支配を求める、そして神のために生きることを求める、神の目的のため、神の御心に従って生きる、私たちはこの世にあって神に選ばれた神の国の、あるいは天国の代表選手です。そして私たちは先ほどの祈りの中にあるように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、そのように日々祈りながら、自分の生活の全分野において、ただ日曜日だけではなくて、聖書を読むときだけではなくて、クリスチャンと一緒にいるときだけではなくて、生活のすべての時間、全分野において御心が行われますようにという生き方、それがクリスチャン生活ですね。そして神の国を求め、神の支配の中で生きるとどう変わるのか。仕事というものは大事なものですけれども、その仕事が働き目的、働く目的というのがどう変わるのかというのが、面白い、箇所かなと思うんですけれども、エペソの4章の28節にあります。盗みをしているものはもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。盗みというのは、自分の目的のために人、あるいは人のものを利用する、そういうものが、そういう人間が今度はクリスチャンになることによって、神様の愛の支配の中に生きることによってどう変わるのかというと、他の人を助けるために苦労をします、働けるようになるということです。それがクリスチャンになるということの一つの、変化ですね、その例でありますけれども、すべての分野において、私たちのすべての生活の分野において神様の支配に生きるということは変えられていくということです。神の支配、神の統治の中で生きる、神に治められて生きる、神に従って生きる、神の子供たちとして、神の弟子として、しもべとして生きることを求める、それが御国を求めるということだと思います。父の目的のために、父の仕事を手伝う、そういう生き方です。神に自分の目的、自分の仕事を手伝わせるのではなくて、自分の仕事も神の目的のために生かしていただく、そういうような姿勢であると思います。神様が無神論者に対しても、仏教徒に対しても、イスラム教徒に対しても、神様は一つのメッセージを持っておられます。私はあなたを作った。私はあなたを愛している。そういうメッセージです。私を信頼して、私から学びなさい。生きることを学びなさい。多くの人は命、そしていろいろなものをありがたいということは認めますけれども、ありがとうという、誰にありがとうと言うべきか、それを知らないですね。そしてそのお方が誰であるのかというのを示す、言葉だけではなくて生き様を通して、行動を通して示すのが、私たちクリスチャンの あるいはイエス様の弟子の仕事です。イエス様は小さい群れを恐れるなというふうに言われました。当時の教会も日本のあるいは私たちの教会のように小さな大したことのないグループであっただと思います。だけれどもその人たちは神の大きさを知っていました。小さなグループであったかもしれないけれども、そして神の国が当時世界最強の国であったローマ帝国よりも大きなことを知っていました。神の愛が死よりも強いことを知っていました。ですからこの世と調子を合わせるのではなくて、この世の価値観ではなく神の価値観で彼らは行きました。ローマ帝国はこの恐れていた小さな教会を滅ぼすことはできませんでした。踏み潰そうとしましたけれどもできませんでした。ローマは滅びてしまいました。ですけれども2000年経った今でも教会は生きています。そして世界において成長しつつあります。最後にイエス様は、宝を天に貯めることを教えています。このように一生懸命貯めてもそれは盗まれたりなくなったり腐ったりしますよ。その宝というのは、自分がどういうものかというと大切にするものですね。大切に考えるもの、いつも考える、そして時間と情熱を注ぐもの、それが宝です。イエス様が言われるように宝のあるところに心がありますよ。ですから私たちは自分の心はどこにあるのかなというふうに、考えてみるべきだと思います。神様は心を尽くして愛しなさいというふうに言われましたから、神様が私たちから求めておられるのは心ですね。いつも考え、時間や情熱を注いでいるものが、宝です。そしてその宝のためなら喜んで犠牲を払う、そしてそれをもったいないと思わない、それが宝ですね。イエス様は神と神の国を、神との関係を宝としなさい、そしてその神の支配において、神の国において人との関係も宝ですよというふうに教えておられます。それらの宝は天に蓄えられています。ですから失うことはないですよ。どんどん宝を蓄えなさい、積んでいきなさい。この世の宝は私たちが死ぬときに別れを告げなくてはなりませんが、告げる機会もないかもしれませんが、天に蓄えた宝に関しては死がその宝へと私たちのことを案内してくれます。イエス様は私をあなたの宝としなさいと言われます。そしていいことを教えてあげるよ、あなたは私の宝だよと言われます。お祈りします。愛する父なる神様、私たちを愛してくださってありがとうございます。愛を持って私たちを救ってくださり、十字架の愛を持って救ってくださいました。そして今もその変わらない愛を持って私たちを愛してくださっています。ありがとうございます。私たちもあなたの愛に応えて心から全てを持ってあなたを愛することができますように助けてください、導いてください。この世において富の惑わしや様々な思い忘れいであなたを忘れてしまうことがないように守ってください。あなたとあなたの御言葉を宝として あなたに従っていつもあなたと一緒に生きることができますように導いてください。神様、どうぞコロナの感染を収束へと導いてください。苦しんでいる方々に癒しをお願いします。人々を助けるために働いてくださっている方々に神様の特別な恵みが与えられますように。国々のリーダーたちにも知恵と導きをお与えください。この危機の状態があなたが世界の人々を一つにする機会として用いてくださいますように。対立よりも競争よりも助け合い愛し合うことを学ぶことができますように導いてください。コロナのために職を失ったり経済的に大きな打撃を受けている方々もいらっしゃいます。神様の助けと導きをお願いします。今週もあなたの導きを求め、あなたと一緒に生きることができますように、あなたとあなたの御国のために仕えることができますように、私たちを清め強め用いてください。イエス様の名前でお祈りします。アメン。